宇都宮洋平兄にお願いいたします。
聖書を朗読します。あなたこそ私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられた方です。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私は隠れたところで作られ、地の深いところで降り上げられたとき、私の褒め組はあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目を大地の私を見られ、あなたの書物にすべてが記されました。私のために作られた蛇が、しかもその意識にもないうちに。
失礼しました。宇都宮洋介兄でした。それでは本日のメッセージ、あなたの人生を動かすのは誰か、お願いいたします。
おはようございます。ご一緒に礼拝できること大変嬉しく思っています。飯塚姉妹の心整えられる総学を通してメッセージができること大変特権のようにも思います。さて今日はあなたの人生を動かすのは誰かという題をつけましたが、まあ、こういう主題を皆さんがお聞きになると、まあそれは私を動かすのはコロナでしょうとか、あるいはあの人でしょうとか、あの問題でしょうとか、病気のことでしょうとか、まあ、そういうような、まあ、答えを出されるんではないかと思うんですね。確かに表面的に言えばそうなんだと思いますが、しかしそういう考え方でいきますと、例えばその自分を動かしていると思われるものが悩ましいもの、煩わしいものであれば、その対象に対しては恨みがましくなる、あれさえなければと、あるいは希望を抱けない、そういうことも出てくるんじゃないかと思うんですよ。で、聖書を見ますと答えが違う。コロナでもあの人でもこの問題でもこの病気でもない、答えは別のところにあります。その答えを正しく知れば大きな励ましにもなりますし、希望も出てくるわけです。で、今日はその答え、聖書のメッセージを伝えたいとこう思っています。では一言お祈りしてご用意します。天の父なる神様、尊いあなたの御名を賛美いたします。愛する方々とこの第一礼拝に導かれ、今御言葉を聞こうとしています。お一人お一人の心を整えてください。そしてあなたのお言葉を心を開いてお聞きになることができ、またそうして心を強められ、あなたの御心に固く立つ幸いを知ることができますように、しばらくの時を見てに委ねまして、尊いイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。さあ、それではまず第一にお伝えしたいことは、あなたという存在は神に起源を持っているということです。命の起源、命の起源というときに、まあ私たちはやっぱりそれは両親を通してでしょうって、確かに両親を通して命は生まれますし、そして生み出され大きく育っていくわけです。しかし私も人の子の親となり、まあ、例えば妻が子供を出産するときに、その前、ずっと前に、この子は男の子だろうとか女の子だろうと親だったら考えるわけですね。 たった2分の1の確率なのに当たらなかったんです。下の子の場合はてっきり食べ物も家内が違うし、もう男の子と思ったんですよ。ところが外れたんですね。たった2分の1の確率なのに親でさえ分からない。皆さんもそうじゃないですか。ましてやその子がどんな人生を歩むかなんていうのは親も全く預かり知らない、分からない。そう考えてくると親が命の起源ではないんですね。親を通して生まれてはいますが、起源は別のところにあります。聖書を見ていただきたいと思います。13節、あなたこそ私の内臓を作り、母の胎の内で私を組み立てられた方です。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が隠れたところで作られ、血の深いところで練り上げられたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ。すごいですね。聖書、生み出される前に私という人格代名詞を使いますね。今の科学と違いますね。あなたの書物にすべてが記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。これを読みますと、命の起源はどこから始まったかっていうのははっきり書かれているわけです。あなたの命の起源は神にあるわけです。あなたが生かされているのは神があなたに命をお与えになったからです。ですからあなたの誕生は単なる巡り合わせとかたまたまとか人生に大した意味はないとか全然違うわけです。聖書を見ますと、あなたという存在は宇宙が作られる前から計画されているというんです。エペソ書にそう書いてあります。宇宙が作られる前から神はあなたのことを計画しているというんです。だから親の因果が子に報いなんて一般では言いますけど、当たってない。親が存在するはるか前から神はあなたの存在を計画してるんです。宇宙の成り立ちっていうのは何億年何千億年なんて言ったりします。気の遠くなるような長さです。はるか前から神はあなたのことを、こんな人が生まれたらいいのにな、こんな人が地球上に存在したらいいのになと考えてあなたを作られたんですね。すごい神の愛の対象なんです。ですから子供は親の遺伝を決定的に受け継ぐって言いますけど、当たってない。皆さんの子供さんも例えば何人かおられたら兄弟全然違うでしょう。全然違う人生を生きるんですよ。ですから確かにルックスは似たりすることもありますが、人生は違う。聖書によれば命の起源は両親にあるのではなくて神にあるんです。ですから私たちは神が作られた作品であるあなたに間違いはない。このことが自覚されるか否かはえらい違いでしょう。自分の命が神から生まれて神にあって生きている。計画があり愛があり またそこに目的を持っておられる、命の作者がおられる、そこからスタートするわけです。これがまず聖書が伝えるところの命の起源の作者が一体誰であるかということをはっきりと語っている箇所、これが第一のメッセージです。第二のメッセージは、今日の主題の答え、あなたの人生を動かすのはあなたの創造者である神だということなんです。多くの人は自分の人生を動かすのは自分で動かしているんだと。だってこんな計画をし、あんなことをやりたいと思い、そのように動いている。確かに人間の個性も計画も用いた上でのことではあるんですが、皆さんも自分の願っている通りに人生は動いてこなかったなっていうのはあるでしょう。自分としてはこっち側に行こうと思ってたのに、何か知らないけど違う方向にどんどんどんどん引っ張られていくって言って、聖書を見るとこの16節に、私のために作られた日々がって書いてあります。神があなたの人生を動かすお方なんですね。聖書の人物ちょっと挙げたいと思いますが、この人は自分の意志が非常に強い人で、自分の願いを実行しようとして動いた時がありました。ところがうまくいかなかったんです。で、自分の意志を持てないような時代になって神が動かすんですね。まさにこの人物を見れば誰が人生を動かすのかははっきり分かるわけです。それはモーセという人ですね。ユダヤ人でありながら彼は不思議な運命に導かれてエジプトの王子として育っていくわけですよね。学問にも能力にも言葉にも巧みな雄弁な王子でありました。しかし自分がユダヤ人であるということはもう血の中に脈々と流れていることの中からもよくわかる。しかし王宮から一歩外へ出れば同じユダヤ人同胞の民が奴隷としてこき使われている、殺される人もいる。自分だけがぬくぬくと王宮の中にいていいのか。彼は40歳の時に解放を試みるんですね。革命を試みるんですね。そしてユダヤ人を助ける運動を展開しようとしましたが、初日から失敗した。エジプト人を撃って殺しました。翌日ユダヤ人同士が言い争っていた時に、お前たちやめよって言ったら、昨日あのエジプト人を殺したように我々も殺す気かと、そう言われてびくつくんですね。それでたった2日で彼は方法の手で逃亡者となって荒野に逃げていくんですよ。もろくも2日で自分の意志は砕かれてしまうんです。荒野ミディアンというところで一介の羊飼いとなり、もう何もかも捨てたんですね。地位はもちろんなくなりました。お金もありません。言葉の人にもなれませんでした。もう何にもない一介の羊飼い、そして40年もそこで過ごすんです。荒野の羊ばかりを見ながら、そしてもう人生ここまでかと思った40年後の80歳の時に神の召しを受けるんですね。彼にしてみればもうやめてくださいと、40歳の時ならいざ知らず あの時は若さもあり、能力もあり、地位もあり、権力もあった。でも今何にもありません、神様。そのあたりの聖書を読むと、2章にわたってもう断り続けているモーセの姿が出てくる。やめてください、やめてください、違いますから、違いますから、私なんかもうダメですって言って。でも神は、あなたが必要だって言うんです。私が力を与えるから。と言って、渋々重い腰を上げさせられて、モーセはエジプトに行くんです。そして、まあ、歴史が表しているように、偉大な解放者となって、彼はイスラエルの民300万人をエジプトから脱出させて、約束の地カナンに導くわけです。こういう人生を考えますと、自分の意思で何とか動かそうとしていたモーセの働きは大失敗をし、自分の意思はもう全くなくなってしまっているにもかかわらず、神がぐいぐいぐいぐいと引っ張っていかれる神の意思、これによってことは成し遂げられていく。これモーセの話だけじゃないんですよ。我々の人生もそうなんですよ。あなたが願っている意思、当然あるわけです。しかし、聖書を見ますと、あなたの意思を超えて、神があなたに働きかけて、あなたを動かし、人生を導かれる神がおられることが分かるわけです。で、改めて思いますと、なんで80歳になった時のモーセを神は召されたかと。意味があるんですね。イスラエルの民はエジプトで奴隷として生活している。いわば都会の子です。エジプトの繁栄のある古代国家の首都です。そこで生活をしています。約束の地カナンというのはアブラハムから受け継がれてきた約束の地ですが、そこへ行くのには荒野の生活をしなければならない。40年間。その時に、荒野の生活が何であるかということを知り抜いている指導者でなかったら、民は導けない。だからモーセは必要なんです。神様は、能力があるかないかということよりも、肌で荒野の生活というものを知っている指導者、そうするとね、なんかこう光が出てくるんですよ。我々ね、人生ね、苦難の時もあるわけでしょ。意味ないと、こんなもんなかったらいいと、そう思うのは人間の常ですが、モーセも荒野の40年は意味がない、意味があったでしょ。神は全人生を見てあなたを動かすんです。それを考えれば、神が人をどのような観点から目を留め語りかけ動かすかということが見えてくる。神があなたの人生を動かすんです。これが第二です。第三は、動かされるんですが、その動かし方において神は全てを働かせて益にするというんです。今読んでもらった聖書の言葉の中に16節に、あなたの書物に全てが記されましたと書いてあるんです。全てです。あなたの人生の全てが記されている。この全てを、じゃあどういう目的で全てと言われているのかというと、今週の御言葉にあった、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて
益となることを私たちは知っている。つまり神の御手で動かされていくのは、人間にとって災いと思われることも含めて益にすると神はおっしゃる。まあ、我々人間はですね、不幸なこととか災いを経験するとですね、もうともかく終わってほしいとかね、もうこれで人生ずっと最後までいくんじゃないかとかね、そういう思いをしてしまうんですよ。しかし聖書は、すべてのことを共に働かせて益にされる。その一つの霊章というのをお話ししようと思います。我の教会は、まあ、日本バプテスト教会連合といいますが、それぞれ地区にいくつかの教会があります。金剛教会は関西地区、6番目にできた教会です。で、6番目にできた教会なんですが、もっと前にできていた教会の中に、鳴滝教会というのがあります。和歌山にあるわけ。で、その鳴滝教会の会員であったケンちゃんという子がおります。で、このケンちゃんという子は、話をしようと思うんですけれども、まだ赤ちゃんの時にですね、家で畳の上に足を伸ばして座ってたんです。で、お母さんもその部屋にいました。で、その部屋にケンちゃんとお母さんがいたんですが、まあ、ケンちゃんは何かの弾みなんですね、バターンと後ろに倒れてしまった。まあ、赤ちゃんですから、足だけ伸ばしていたら、こう、なんていうか、重心が傾くので、倒れやすいわけですよね。しかし、畳の上ですから、コンクリートじゃないので、もちろんお母さんはタッタッタッと来て、大丈夫っていうことになりましたが、まあ、別段、なんということはなかった。まあ、すぐに落ち着いたし。ということで、まあ、お母さんも安心して、その日を過ごしたんですが、その日の夜ですね、ケンちゃんは高熱を出したんです。さすがにお母さんは慌てまして、そのケンちゃんを病院に連れて行きました。そしていろいろと調べてもらった結果、頭の中の脳に損傷があることが分かったんです。普通だったらそんなちょんと倒れただけではならないんですけども、ともかく打ち所が悪かったというか、脳に重大な損傷ができました。それで視神経がやられる、運動中枢もやられるというようにお医者さんは予告したんです。案の定何年か経って目が見えないということが分かりました。運動中枢もないので歩くことはできません。噛むという基本的な食べ物を咀嚼する力もない。お母さんはそれを知って絶望的な思いになるんですね。しかも後悔が出てくるんですね。バカな愚かな母親の私だと。なんでケンちゃんが倒れた時にすぐに病院に連れて行かなかった。私はダメな母親だ、失格だ。そう思うと泣いても心が収まらないんですね。そしていろんなことを思い始めていくんですね。母親の資格のないような私は死んだ方がマシだろう、いっそのこと死んでしまおうと思うんですが、ケンちゃんをさすがに残しては死ねない。そう思うと今度はケンちゃんと一緒に死のうかとも思う。でもケンちゃんを巻き添えにするっていうことは母親のエゴだとも思う。そう思うからどうしようもない絶望の日々を何年も過ごしている。 そういうお母さんの姿を見るに見かねて、鳴滝教会の会員であった一人の婦人会の会員の奥さんが、奥さん大変ですねって、おつらいのよく分かりますけど、やっぱり生きていかないと、あの心が折れてしまったらいけないでしょう、私教会に行ってるのご存知でしょう、教会に行ったらちょっとは心がマシになるかもわからないから行きませんかって言ってくれた。でケンちゃんのお母さんは、そうだな、泣いてばっかりではどうにもならないと思って教会に通い始めたんです。説教を聞くたびに心が少しずつ、まあ整えられていくというか、落ち着いてくるというか、解決ということにはならないけど、そういう気持ちになっていったんですね。で、そういう中で一つの発見をしたんです。それはケンちゃんは目が見えず、噛む力もなく、歩くこともできない車椅子で、まあ、ギョロッとしたような顔をしているわけです。で、ラジカセってあるでしょ、今あるんかな、小さなコンパクトのラジオにカセットテープ入れて、こうカセットテープのももうね、もう古いけど、そんな時代ですよ。子供賛美歌をお母さんの車椅子のそのところにかけて、いつもケンちゃんはそれを聞いてるんだ。そうするとね、子供賛美歌をかけ始めるとね、ケンちゃんはニコーッと笑うんです。耳は聞こえる。そしてね、よく見てると足でリズム打ちをするんですね。トントントンでニコーッと笑う。その姿に気づき始めたんです、お母さんが。そうするとね、ケンちゃんのリズム打ちと合わせてお母さんが子供賛美歌、主我を愛すっていうのを歌い始めた。何年も歌うことなかったお母さんなんです。気がついた自分が歌ってるんです。そしてそういうことが分かると、ケンちゃんが不幸だ、ケンちゃんはどうしようもない人生を歩ませられてしまったって、そんな思いしかずっと持ってなかった私の思いが間違いであるってことを思い始めたんですね。ケンちゃんはこんなに子供賛美歌を聞くのを喜びにしている。そして私も気がついたら歌ってる。ケンちゃんのことで泣いてきた私だけども、ケンちゃんのおかげで私は神様を知ることができた。メッセージを聞いているうちに神がおられることが分かった。その神様は私たちを愛してくださるということが分かった。さらにはどんな苦難の人生も益に変えられるお方なのだということが分かった。そうすると生き方が変わっていったんです。神様はケンちゃんを通して嘆いてばかりいるこの私を教会に導くことになった。そして私が歌うことさえできるような心に変えられていった。まさに神は私に御業をなさった、動かしてくださった。まあ、私ももちろんケンちゃんと何度もお会いしたことあるんですね。私が会った頃はですね、もうケンちゃんが10歳ぐらいですね。でお母さんと会うとですね、お母さんはもうあんだけ涙なが、まあ後でそのパンフレットもらったりいろいろ証を読んだりしたので、それを思うと私がお会いした時のお母さんの姿ってね、全然違うんですよ。まあ、ケンちゃんに食べ物をこう咀嚼してね、噛む力ないから、それを咀嚼して、そしてそれスプーンに入れて あげてるんですが、ケンちゃんね、こうせんとね、食べてくれへんからね、言いながらニコニコ笑ってケンちゃんにご飯をあげてるんですよ。何かするとすぐに笑うんですよ、お母さんは。はあ、お母さんこんな心になられたんやなと。それでね、私の娘たちもまだ子供の時にね、合同キャンプがありまして、関西地区のキャンプがあった。そしたら子供同士がね、自己紹介するんですね。ケンちゃんに妹がいるんですよ。でね、私は何々です、隣にいるのは私のお兄ちゃんのケンちゃんです、よろしくお願いしますって、小学校4年生。その姿を聞いたときにね、まあ、うちの娘たちがね、感動したんですね。私やったらあんなふうに大きな声で、私のお兄ちゃんのケンちゃんですって言えるかなって。あの、差別ではなくてね、そういう全面的に受け入れている家族、それを思うとね、神は愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。これは真実なんですよ。そういう神があなたの命の起源を持っておられるお方であり、あなたを動かすお方であり、そして苦難と思われることでさえも益に変えられる神なんですね。その神を信じて生きるということは、なんという幸いかと思うんですよ。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、今日は支援を通して我々の人生を動かすのは誰かというメッセージをさせていただきました。私どもはさまざまなことで調子よくいかない、思うようにいかない、むしろ意に反してさまざまなことが起こってしまう、そういう人生を時として歩んでおります。しかし、あの問題、この病気、この疫病、あの人が私の人生の支配者ではない。そうではなくて、私たちの命の起源はあなたであり、動かすお方はあなたであり、動かす目的は万事を益にされる、そういう神の偉大なる技を展開するためであること、改めて知らされてありがとうございます。今日集われた方々の中に、さまざまな予期しないような重たい事柄の中で生きていらっしゃる方もおられるでしょう。神様、どうか思いを地上の思いから天の御思いに引き上げ、また希望を抱いて進んでいかれることができるように心からお祈りいたします。尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。